皆さんこんにちは、いっちゃままことゆうかです。この番組では軟骨無形成症で知的障害のある息子のこと、その他育児の悩みや日々の出来事についてお話ししています。おはようございます。急に寒くなりましたね。我が家も昨日一昨日ぐらいからかな、ヒーターをね朝つけるようになりました。朝ねこのリビングを温めておくっていうのがまず朝起きてやることになってますね。気づけば11月も中旬に入るとこなんですが、9月10月ってうちの子はお誕生日月が10月なので、通所の受給者証とかの更新であったりとか、あと小児慢性の受給者証の更新がちょうど9月ぐらいに毎年来るんで、ちょっとそういう書類関係でバタバタとしたりとか、あと個人的なことなんですけど、私がお仕事がまあすごい忙しくっていうか、社会保険に入ることになって、なんかこれはねなんか国の制度が変わったのか、まあちょっと詳しいことはよくわかんないんですけど、上司の方から今度週に20時間以上働いてる人は、まあ、社会保険に加入することが義務になったってことでね、話をもらって、で減らす、そのまま継続でいくっていうのを、まあ、一応相談はされたんですけど、減らすっていうのもねちょっと仕事的にももう忙しすぎて、減らしたらじゃあ回るんかっていうのと、あとまあ自分的にもね週3から4ぐらいで働いてるのがまあベストかなっていうので、週3だと多分ギリ超えちゃうんですよね。まあ4だともう完全に超えちゃうから、まあどっちにしてもすごいギリのラインをさまよってたんですけど、まあそんなんでちゃんと今度20時間確保しないといけなくなったから、週4から5とかに変えて頑張って働いてはいるんですけど、ちょっと手取りでもらった給料が少なくって、それがちょっと切なかったかなっていう感じだね。やっぱ引かれるもんも多いのでね、まあこれからちょっと時給とかのね交渉もしていいっていうことで言われたので時給の交渉と、あとうちの施設ちょっと多分珍しかったのか分かんないんですけど、介護のね処遇改善加算が出てない施設で、ちょっと上の人がそういうのよく分かってなくって、手続きをなんかずっとしてなかったみたいで、まあ、それでもだいぶいろいろ給料形態変わってくるので、時給も上がるかもしれないし、まあ、そういうことをね交渉しつつバランスよく働けたらいいなっていう感じですね。やっぱ介護の業界で正社になるっていうのはね、夜勤をしたりとか早番をしたりとか遅番をしたりっていうのは絶対的に必要になってきちゃうんですよね。そういう入居者さんがいる施設だとね、通いの施設だと日勤帯だけでもまあ大丈夫だと思うんですけど、ちょっと私がいる施設は入居の施設なので、パートでやるってなると、まあそうね、やっぱりこう朝早い時間夜遅い時間っていうのは難しかったりもするのでね、ちょいちょいイベントとかもあるし、通院とか、まあ個別のリハビリとかね、そういうことで早退しちゃう時もあるし、子供たちはだいぶ体力がついてあんまり熱を出さなくなったんで、呼び出しを食らうことはだいぶ減りましたけどね、まあそういうこともあるとは思います。最近の様子などをねちょっとタイムリーになかなか収録できてないんですけど、我が家の子供たちは上は特別支援学校に通う1年生の軟骨無形成症の男の子と、あと下は3歳児になる女の子なんですけど、先月2人ともお誕生日を迎えまして、7歳と3歳になりました。でまあお祝いでディズニーランドに行ったりだとか、まあ、楽しいこともねたくさんできてよかったです。でディズニーランドは なんかここのとこ毎年行ってるんですけど、障害者手帳とか療育手帳があると、まあ、受けれるサービスなんていうのもあって、待ち時間をね、あの別の場所で待機できるっていうサービスなんですけど、ちょっとまたこのことは詳しく話できればいいなと思ってるんですけど、すごいありがたいシステムで、こう並んで待つっていう時間帯を、まあ、他の時間に当てられてね、すごい込み込みのパークだったんですけど、楽しく過ごせてよかったです。有意義にね。あと最近はちょっと我が家はキャンプにハマってて、で先日も秋キャンプをしてきたんですけど、今回は道志村の方に行きましたね。まあ山梨県に住んでるので、キャンプ場すごいいっぱいあるっていうのを、まあ、全然知らなかったんですけど、ハマるまではすごいいっぱいあるんですよ、キャンプ場。もうね、たくさん選びたい放題あるので、これからのね季節はまあちょっと寒いかも、今月ぐらいまではすごいいいかなと思うんですけど、今シーズンもう一回ぐらい行けたらいいけど、ちょっと難しいかな。今日ストーブなんかも持ってってね、夜は暖かく過ごして、星がすごい綺麗に見えてね、癒されました。また次は春かな、楽しくキャンプもね行けたらいいなと思ってます。ちょっと雑談だけで6分以上喋ってるんですけど、今日は居住地交流についてお話ししたいと思います。さっきもお話ししたんですけど、我が家の息子は特別支援学校に今年入学した1年生なんですけども、と就学までは保育園と療育園を並行通園していて、まあ、保育園の方が最後は日数は少なかったんですけど、まあそんな感じでね、地域のお友達ともたくさん遊んで刺激をもらって成長してきたっていうことがあります。で結構見学とかをいろいろしていく中で、早い段階で支援級支援学校って悩んだ時は、まあ、支援学校の方が本人には合ってるかなってことで、結構早い段階でね方向性は決めてはいたんですけど、まあその中で学校見学の際に居住地交流があるっていうのもまあ聞いてはいて、ですごいいい制度だなっていうのは思ってたので、もう入ったら居住地交流を希望しようっていうのは結構前々から決めてたんですね。で今回居住地交流が来週にいよいよ迫ってきました。でまず居住地交流とは何ぞやっていうことなんですけど、ちょっと最初にね説明の紙を学校からもいただいたので、それをちょっと読み上げたいと思います。特別支援学校の児童生徒が自分の居住している地域の小学校中学校へ行って、居住地域の児童生徒と一緒に学習活動を行うことで、つながりを深めながら将来の生活をより豊かにしていくことが目的です、っていうことですね。で続きを読みます。支援学校に通学してきている多くの児童生徒は自分の居住地域から離れて通学してきています。しかし本校に通学している児童生徒たちもご家庭に帰れば地域の子どもとしての暮らしがあるのではないでしょうか。居住地域の児童生徒と共に活動することを通してお互いのつながりを深め理解し合っていくことはとても大切なことだと思われます。将来本校を卒業し居住地に帰って地域社会で生活していくことを考えると、生活基盤となる地域での社会参加のきっかけ作りになると考えます。障害のある人もない人も一緒に暮らしていく共生社会を目指し、共に学ぶ仕組みとして居住地交流も位置づけられているものと考えています、ということでですね、まあ、居住地交流がコロナ禍はなかなかできなかったみたいなんですけど、去年ぐらいからね、また以前のように活動ができるようになってきたっていうのはね、見学の際に教えてもらって、もうこれは本人を 行かせてあげたいなっていう、まあ、ちょっと親のね意志がまあ強いっていう部分もあるんですけど、まあ、本当に保育園のお友達には4年間かよくしてもらって、でまあお互いにいい刺激になったとは思うんですよね。あの障害、まあ、病気のある子が小さい頃から接してるっていうことで、まあ、子どもたち他のお友達ももうそれが当たり前になってっているなっていうのをまあ見て取れてたし、まあなんていうのかな、もうそういうの関係なしにいっちゃんはいっちゃんっていう風に見てくれてたのでそういうことがそういうなんだろう共生社会、まあ、インクルーシブとかそういうのにつながっていくんじゃないかなっていうのは思ってたんですよね。で、まあ、とりあえず希望を出してどんな感じで進めていくのかなとは思ってたんですけど、希望を出したのが、まあ、入学してすぐだったんですけど、で先週ぐらいの連絡帳になんか来週の日付と何時何時から居住地交流やりますみたいなのがメモで入ってて、あもう結構急に決まるんだっていうので思ってね、まあ年間1回から3回ぐらいで実施されることが多いみたいなんですけど、息子1年生なので今年はまあ1学期も学校に慣れることを優先してっていうのは前からも聞いてたので、やるなら2学期からなんだろうなと思ってたんですけど、まあ、今月ねそれをやれるってことで、すごい久しぶりに保育園のお友達と会えるのも私も楽しみだし、息子もどんな風な反応をするのかなっていうのもね、まあ、結構たまたまうちの通ってた保育園っていうのはあの地域の小学校の隣にあるんですよね。なんであの今娘が行ってる保育園ももちろんそこなので、お迎えの時とかにね結構、まあ、同級生見かけるんですよ。てか毎回見かけるんですけど、でだから近くのコンビニとかでも出くわしたりとかも全然あるし、 でもね息子をお迎えの時にね降りたくないっていう、車から降りたくないっていうことが結構あったりもするんですけど、まあ、最近は寒くなってきたから余計にね行くとか聞くともう首を振ったりとかしてなかなか降りてくれないんですけど、まあ、でも夏場は結構降りてたかな。で園庭とかでも同級生見かけるとあいちゃんなんて言って言われて、まあ、ちょっと遊んだりとかもして、であと下輩の先生にもね何回も結構顔を見てもらえることもあって、でお兄さんになったねとか言われたりとかねそんな感じで結構ね日々交流はしてるんですけど、そういう学校行事に参加して一緒に活動するっていうのは初めてなので、ちょっとどんな感じかね私もドキドキなんですけど、一応授業の内容は音楽をやるみたいで、音楽で楽器を使って触れ合い遊びみたいなのをやるってことでね、なんかいっちゃんの担当はタンバリンみたいで、で一応送り迎えは私保護者がして、で学校の担任の先生もついてきてくださるような感じなのかな。本当に初めてなのでね、どんな感じでやるのかっていうのはちょっとわかんないんですけど、で交流が終わったらまた学校の方に戻って通常授業を行うっていう感じで、まあ、そこからまたね法廷に行ってみたいな感じかな流れはね。また活動後はね収録してどんな感じだったかとかもお話できたらいいなと思うんですけど、まあ、そんな感じでね支援学校に入学した後もそうやって地域とのつながりをね大切にしていけたらいいななんて考えています。それでは本日の放送はここまでです。皆さん風邪などひかないように体調の方などご自愛ください。それではまた次回の放送でお会いしましょう。さようなら。